横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。先週説教の最後で、私たちは主イエスの復活に何を期待するのでしょう、その期待は本当に神と関係があるのでしょうか、ということをこう言いました。私たちは神様に期待しているわけです。神様が願いを叶えてくださる、その期待をかけています。でも神様は私の願った通りの成果をもたらしてはくれませんよね。悩ましい、大変にそれは悩ましいところです。イエスの復活だって、まあ、冷めた目で考えればそういうことなんですよね。私たちがその出来事にどんな期待を持っているのかで、復活ということも意味合いは随分と違ってくるでしょう。でそこにはこう、やっぱ私たちの願望の投影というのがあってね、昔々、偉い学者さんがそういうことを言ったそうですね。宗教というのは、ね、人間の願望の投影に過ぎないのだってね。まあ、ある意味そうかもしれないっていうか、宗教に限らず人間っていうのはそういう生き物なのかもしれないんですよね。だから神という、まあ、その学者が言うには架空の存在といいますかね、ないものをそこに祭り上げて、それを作り出すことによって自分の願望を正当化するっていうね。それが神としてこの世界を、まあ、素で治めるという、そういうシステムを作り出した、人間の方がそういうシステムを作り出したという、そういうことなのかもしれないけれど、まあキリスト教徒が神にこう期待をするということだってね、冷めた目で考えればそういう側面がまるっきりありません、1ミリたりともありませんとは残念ながら言えない部分はたくさんやっぱありますよね。私の思い通りになってくださいっていう、そういう思いは捨てきれないんですよね。残念ながらそういうことはあるだろう。で、それは、今日の、牧師の願いにも書いたんですけど、それは結局、神どうでもよくて、自分が神になることと同じ意味なんですね。意味合いとしてはね。私の思う通りに世界が動いてほしいっていうのは、神様どうぞお願いしますじゃなくて、それはあなたが神になっているっていう、そういうことですよね。残念ながらそういう側面はやはりあるのだろうと思います。旧約聖書にエリアという預言者が登場するんですね。この人は北イスラエルの預言者でした。アハブというのが北イスラエルの王様だった時代の預言者で、このアハブという王様はシドン人という、まあだから異邦のね、人、その妻、そういう人を妻に迎えた、イゼベルという王妃を迎えたわけですね。で、このイゼベルさんっていうのは、異邦人の女性だったというだけじゃなくて、バールの神とアシェラの神、この二つの、まあ、偶像崇拝をイスラエルに持ち込んだ。で、エリアというのはそれを痛烈に批判をした人だったわけですね。で、そのために、アハブから命を狙われるという、そういうことに直面してしまうという、そういう預言者でした。で、3年間、雨が全く降らないという、まあ、事態が引き起こされる。まあ、これは実は、エリアがそういうふうに神に願ってその通り実現するわけですけれども、その通り実現するということは、エリアもまた、食べ物に窮するということになりますよね。で、当然そういうふうになった。で、3年間雨が降らないという時に、北イスラエルは当然ですけど、凶作になってしまうわけですね。 で、その時エリアはケリテ川のほとりでカラスが運んでくる食物で養われるっていう、非常にこうユーモラスな場面ですよね。カラスが食べ物を運んできて、エリアはそれを食べて養われていくっていう。で、やがてそのケリテ川も枯れてしまう。もう完全に水気がなくなってしまうっていう。そうすると今度は神がエリアをシドンという地方にこう連れていく。で、そこのサレプタという町にいた一人のヤモメ、身寄りがない、自分を保護してくれる、まあ、これ男性中心社会の時代の話ですから、自分を保護してくれる男性がいないっていう、まあ、究極の極限状態にいる女性にこう養われるっていう、そういう経験をするんですね。そこもまたこう面白い物語だなと思いますが、このヤモメの彼女には一人息子がいて、そしてまあね、保護する方が誰もいないわけですから、もう本当に残りわずかな小麦粉と、そして瓶にちょこっと残った油があって、そのもう最後の食料で、今パンを焼いて、それを息子と二人で食べて、で、食べたらもう死んじゃおうというか、もう死を待つしかないっていう、そういうところにエリアはこう、出会うわけですね。で、私ちょっと言えないと思うんだけど、エリアはそういう極限状態にある女性に対してね、まずその粉と油で私のためにパンを作れって言うんですよ。なんということを言うんだと思いますよね。最後の粉と油で、それ今パン食べて、作って食べたらもう死ぬしかないって言ってる人に対して、いやいや、まずそのパンは俺によこせって、よくこういうずずしいことが言えるなと思うんですけど、そういうわけですよ。ところがね、そこがやっぱり神の人だったわけでしょ。その粉も油も、もう最後の粉と油がいつまで経ってもなくならない。ここも面白いなと思いますよ。エリアに最後の菓子を、パン菓子を作って食べさせた途端に、そこの家にはね、穀物が3トンぐらい届きましたとかって、そんな話じゃないんですよね。最後の粉と油である状態はそのままなんですよ。でもそれがなくならない。豊富にあり余るほどいただくんじゃなくて、本当にもうカスカスの状況は変わらないんだけど、カスカスの状況のまんま、流れていくっていう、そういう物語なんですね。ところがそこにまたこうね、思いがけない出来事が起こって、その最愛の一人息子が死んでしまう。するとこのヤモメの女性はエリアに対してね、不平を言うわけですよね。あなたは私をこんな悲しみに合わせるためにわざわざ来たのかっていうわけですよね。パンと粉が尽き、油と粉が尽きないっていう季節を毎日毎日目にしていて、少しずつエリアに対する思いが、こう、彼女も変わってきただろう。のに、息子が死んでしまったっていう瞬間、全くそういうことはこう目に入らなくなってしまうわけですね。もうこれは私たちも経験ありますよね。目の前に何か突然のこと、こう、耐えられないような出来事にこう出会ったとき、私たちは今まで見えていたものが見えなくなるっていう経験は、いくらでもあるわけですよ。昨日まで認知できたことができなくなる。その悲しみゆえに、あるいはその出来事ゆえに、全くこう、視界が遮られてしまうっていうね。そういうことは僕らもやっぱり経験するんですね。聖書の言葉そのまま読むと、こう彼女は言います。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。もう多分、まあ、これ聖書の言葉だからこういうお上品な書き方してるかもしれないけど、多分投げつけられるだけの最悪の言葉を 彼女はエリアに投げつけたんだと思いますね。そうしないでは折れなかったんでしょ。でエリアはその彼女の嘆きを聞いて、まあね、神様にお祈りをして、その亡くなった息子の上に自分の体を三度こう身を重ねたと言います。そうするとその子が息を吹き返した、生き返ったわけですよね。で息子が生き返ったその途端に、この女性は今度はこういうことを言いますね。今私は分かりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。先ほど言いましたように、この息子が亡くなったというその事態によって、彼女の視界は完全に遮られて、認知できていたものが何にもできなくなってしまう。ところが息子が生き返ったその瞬間に、今度はそれが全て明らかになった。あなたこそ誠の神の人だということが今分かったと彼女は言う。まあ、こんなに感情が揺れ動く、あるいはこう、まあね、手のひら返しのような感情の揺れ動きを聖書はちゃんと書いてあるんですね。でもその彼女がこう手のひらを返したように気持ちがこう変わっていくっていうことを僕らはやっぱ笑えないんです。全く私も一緒ですもんね。この後油が尽きなかったっていう分かりやすい印を彼女はずっと毎日毎日見てきて、そしておそらくエリアに対するこう感情がね、変わってきた。この人は何か特別の力を持った人に違いないというふうに思ってきた。だけど息子が死んだ途端、それは全部チャラになってしまった。ところが息子が生き返った途端、前にも増して、今分かった、あなたは誠に神の人だってこう告白させるっていう、そのブレですね、感情のブレ。それは、でも私たちも同じですよね。笑うことはできない。どんなにはっきりとした印を見ていたって、そのことで私たちがじゃあ信じるかって言えば、実は信じるに至らない。この女性はその後ずっと信じ続けられるかって言ったら、それも本当のことを言うと定かではないですよね。聖書はその後のこと書いてないからわからないけれども、また何かが起こった時に彼女は暗転してしまう可能性はある。ひっくり返ることはいくらでも我々の人生の中でもありますよね。息子が死ぬと何も見えなくなった、それまで見えていたものも見えなくなった、そういう経験を彼女はしてしまった。でもその息子がまた生き返った、驚くべき経験を彼女はした。私たちだってそういうような明確な印がいつでも欲しいわけですよね。神様がいてくださるっていうことの明確な印。もちろんイエスはね、見ないで信じるものは幸いであるとかって言うけど、それはそうかもしれないけど、いや神様そりゃ無理だよって、私にちょっとでもいいから印を見せてよっていう思いは拭いきれないんです。そういう印が欲しい。小さな欠片でもいい。でもその欠片ほどに疑う必要もないほど完璧な印が欲しい。誰からもそのことによって揶揄されたり、ね、指摘されたりしないで済むような、あるいはこれを見さえすれば誰だってひれ伏すに違いないような、そんな印が欲しい。イエスの復活にもし僕らが期待するとしたら、そういうことを期待するかもしれない。キリスト教の御旗のもとにね、世界が統一されるようなこう力強いイエスの復活を僕らは望んでいるかもしれない。そういう印が与えられたら、なんと幸せなことだろうと。僕が信じてきたものが世界で唯一のものだっていうことが証明されたいみたいなね、そういう思いがもしかしたら起きているかもしれない。そんな印が欲しいです。神様、そういう印を 見せてくださいってね。ところがイエスはこの点に関しては本当に実に釣れない。今日の箇所ではこんなことを言うわけでしょ。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。見せてよ、なんか欠片でもいいから見せてよっていう者たちに、んなものが与えられるわけはねえだろってイエスは答えちゃうっていうね。人間の観点で欲しがるような印など何にも与えられませんよってイエスは言ってるんですよ。そうではなく、ただ預言者ヨナの印の他には印は与えられないんだって。で、それはどういうことかっていうのをこう解説されていてね、人の子も三日三晩大地の中にいることになるという、その印だよってイエスは答えてるわけですね。このことを聞いたのは、何人かの立法学者とファリサイ派の人々だったと、今日のマタイの福音書に書いてますね。彼らはこのイエスの答えに一体何を思ったんだろう。もしかしたらさっぱり意味がわからなかったかもしれないですよね。では、イエスの復活を知っている私たちは、このイエスの言葉をちゃんとお言葉通り受け止めることができるだろうか。いや、やはりそうじゃなくて、神様ごめんね、私の求める形で示してくれない？私がこういうのがいいなと思ったような印にしてくださいよって思っちゃいますよ。そうじゃない限り、何が起こったってそれは印だとは受け止められない、認められない、認知できないです。もっと私がこういうのがいいなって思ったような、そういう印を与えてくださいって思っちゃうんじゃないでしょうかね。しかし、このイエスの一回目は、大地の中にいるのだと言った。そこに十分な印を見出す者は、イエスと共に新しい命を生きる者とされるんだろう。その新しい命は、ご自分の命を最後まで弱い者、小さくされている者と共に歩まれたあのイエスの姿。あのイエスの後を、追うものとして私たちが用いられること、それが新しい命なんです。そのように神様がご計画なさっている、私たちを生かしているのはそのためですよね。私たちがここに今日も新しい命を与えられて生かされているのはそのためですよ。イエスのあの生き様に従う者になれ、その姿を追う者になれっていう、そのイエスの招きに、さあ私たちは喜んで応えられるだろうか。それとも、いやいや神様、やっぱり私の都合がありますからってなっちゃうだろうか。なっちゃうんですね。残念だけど。なっちゃうんです。でも、その私に、今朝もイエスの招きが与えられている。そのことを覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。すべてのものの救い主イエス様、あなたの歩みに、あなたの生き様に、従う者として招かれていることを、恐れを持って受け止めます。私たちが捧げることのできるそれぞれの賜物をどうぞあなたの御用に用いてください。復活の主イエス・キリストの名によって誠の神様に祈ります。アーメン。